今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とその ご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、6月も半ば、金曜日、今日は生放送でお届けしているんですけれども、この梅雨の、始まったばかり、梅雨入りしたばかりなんですが、今日は太陽が見えています。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回はこういうお話です。伝統と技術を未来につなぐ、西陣織の新たな可能性、そんなテーマでお届けします。お話は西陣織織元、福岡企業4代、ご当主でいらっしゃる、西陣織伝統工芸士福岡博則さんに伺います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい。西陣織織元ということですから、あの会社福岡企業さんはあの西陣に あるんでしょうか。
そうですね、あの、はい、西陣のど真ん中に。
ど真ん中、はい、そうですか。まずはですね、あのラジオを聞きの方で西陣織だいたいこういう感じっていうのは分かっているような分かってないようなというところかと思うんですが、こう西陣織とはどういうものなのか、まずは教えていただきたいんですが。
そうですね、はい、やっぱり皆さん一番思い浮かばれるのが、帯とか着物とか。
そうですね、帯です。
帯ですよね、
はい。
どっち着物というとどちらかというと友禅とかそういう
染めてる気がしますね、
イメージが強いんじゃないかなと思ってっ。
私たちが普段、あの着るとしたら、はい、染めの着物かもしれません。
そうですね、
はい。
着物の生地というのは、単語で織られたりとか、
はい、
あの中にはニシンで織ってるのもありますし、大多数は帯ですね。
あ、そうですか、はい。西陣織で織られる織物というと、はいはい、大多数は帯、
はい
はいはい。電話がかかりましたか。他の織物と違う西陣織の特徴、これが西陣織なのだという特徴っていうのはどういうところにあるんでしょうか。
そうですね、やっぱり絹糸で、
はい、
やっぱり
先染め
の、はい、絹糸でやっぱり色鮮やかな織物を皆さん思い浮かびらっしゃるんじゃないでしょうかね。
そうですね、やっぱり金糸銀糸があって、
そうですね、
なかなかこう、きらびやか雅という、その糸が先染めっていうのは、それはそうじゃない場合ってどういう感じなんですか。それは染めっていうことですか。
後染めですよね。
後染めってあるんですか。
それはどちらかというと友禅
に
近いんじゃないかなと思ってます。
はい、ナッセンとか、ああいうのは型染めとかそういうものなんですか。
そうですね、それは先に織物が出来上がってから後染めていくので、はい。
友禅織、西陣織はその糸をもう一本一本思う、そのデザインに合わせた色。
そうですね、
この糸はここに使われるということがちゃんとあって、はい、糸を染めてそれで織ると。
そうですね、まずは図案が、
はい、
ね、作られます。どういった、文様が
デザインですね、
そこで、この、デザインはこの文様に対してはこういう色を使いたいとか、
はい、
そういう、イメージをして、それで、先に糸を染めて、
はい、
それで、織っていくっていうのがイメージですね。
ああ、そうですか、はい。その見た目の特徴としては、先ほどおっしゃったように、 きらびやか雅という、 こう一面というのもあるんでしょうか。それも特徴の一つ。
そうですね、はい。それともう一つのやっぱり特徴というのはこうあの唐織って言いまして、
はい、
その横糸をね、まあ、柄を浮かして表現する。
お、旗、織機、あの、うん、織機がありますが、うん、縦糸がこうずらずらずらっと、うん、並んでますよね。あれがとんでもない数ですよね。
あ、そうですね、はい。
でその横糸をあの、織る方が一本一本こう差し入れていくっていう、それが西陣織なんですか。
そうですね、手綿の場合ですと、はい、それを一つ一つ手でこしていく、
はい、
で織機ですとそれがシャットでポンポンポンポン飛んでいくと。
はい、それは縦糸に対してその、指示されたあの文様を織るべく横糸が、
どんな柄かっていうのがありまして、はい、その例えば、まあ、花柄があります、
はい、
その花柄を表現、ね、横糸で表現するために、縦糸をジャガードで上がります、
はい、
そこに横糸を通していきます、
はい、
そうするとその柄が表現されるわけですよね。
あ、なるほど、簡単に言うと、
はい、
あ、そうですか。あのまずですね、その、この4代目ご当主であるこの福岡企業なんですが、4代目というとご創業はいつ頃になるんでしょう。
そうですね、明治35年ですので、今年120年になりますね。
120年、おめでとうございます。これはその西陣界隈ではあのこうやっぱりそれぐらい の、 あのご創業の、皆さん織元がたくさんあるんでしょうか。
いや、もっと古いところもありますし、
はい、
どうでしょうね、まあ、中堅ぐらいじゃないでしょうかね。
あ、そうですか。そしてこの福岡企業 の、 あの、まあご事業内容としてはどういう、かなり特徴があると思うんですけれども、
そうですね、
特徴をちょっと教えていただけますか。
まあ、私が入社した時っていうのは、
はい、
まあ、有職文様、ね、あのまあ、平安貴族の方がお召しになった衣装柄を帯にして、
はい、
それを、まあガチャガチャ折っていったわけですね。まあ、単純で、すみません。
はい、まあ、伝統的なその有職文様を、追っておられた、はい、それは4代目であるその福岡博則さんが、あの
それはもう3代目からやってました。
あ、3代目からその有職文様、はいはい、あの福岡企業さん の、 あのこう歴史を拝見しますと、ですね、今の上皇、そうですか、分かりました。
はい、はい、どちらかというと弊社は、
はい、
創業当初は、まあ、着物とか帯じゃなくて、まあ、洋装生地ですね、
はい、
洋服の生地とか、まあ、そんな織物をやっていました。
あ、そうなんですか、はいはい、そして、お父様の代ぐらいからその有職、
うん、そうですね、昭和に入ってからは、はい、その、まあ、あの、洋服の生地とかを、ソ連に輸出してたと。
ソ連に輸出
今はちょっと危ないですけどね。
ロシアじゃなくてソ連、ね、ソビエト連邦、
そうです、はい、
ソビエト連邦になぜその洋服生地を輸出、そういう需要があったんですか。
あ、そうみたいですね。ちょっと私はその頃はあまり詳しくないので。
あ、そうですか、はい、それはなかなか興味深いお話ですね。あの結構陶磁器であるとか、あの日本のその、 あの伝統技術の製品はあのこう欧米いろんなところで人気で結構輸出してたんですよね。
そうですね、
はい、まあ、あのソビエト連邦に輸出していたこともあるというところです。これなかなか興味深いですね、うん、この120年、あの明治35年ご創業ということですが、この120年という間に その福岡企業も変化したと思いますし、うん、西陣界隈も変化があったと思うんですが、
そうですね、うん、
どういうことがこう変わっていったでしょうか。
そうですね、昭和時代っていうのは、ね、結構やっぱり景気が良くて、はい、もう呉服っていうのはもうね、もうたくさん売れてましたから、
はい、
生産が追いつかないっていう
状況
でしたね。
はいはい、
それで、単語に出したりとか、
はい、
まあ時と場合によって中国に出して畑屋さんもありました、
ね、それぐらいに、まあ、需要があったということですね。
そういうことですね。
景気が良くて、うん、はい
はい、まあ、平成に入ってバブルはじけて、
はい、
そこからやっぱりだんだんと呉服の需要っていうのが減ってきましたね。
ああそうですか、まあ、そのバブルがはじけたのと同時にこの生活スタイルもこう変化してきたということもあるでしょうかね。
まあやっぱり着物を着られる方がかなり減ってきたんじゃないでしょうかね。
あ、
どうしてもやっぱり高額品なので。
そうですか、
揃えると一式揃えるとやっぱりね、100万とか
100万
そんなするような世界ですので
、それは高いですね。自分の話をして恐縮ですが、うん、母は日常的に着物を着てたんです、うんうん、で事業参観日も着物だったので、他のお母さんは洋装だったんですが、なぜか着物だったんです。もういないので、どうしてかよく分かんないんですが、はい、まあ、そういう人もいますよね。
そうですね、今でもやっぱり日常的に着物を着られる方はたくさんいらっしゃいますけどね、はい、
あ、そうですか、結構着物って夏涼しく冬暖かいんでしょうか。
いやー、やっぱり夏は暑いですよね。シャーという織物はね、透けた織
物、ローやシャーや、
うんうん、ありますけど、
はい、
やっぱり着ててもやっぱり暑いですよね。
ああ、そっか、そうですね。それをこうやっぱり着慣れてらっしゃる方は涼しげに着てらっしゃると、
うん、涼しげに着てる着てるように見えますけど、実際に着てるものは暑いですけどね。ちょっと夢のない話をしてしまってすいません。
いえいえ。でも着慣れないものが着るともう本当に冬でも汗をかくっていう状態ですが、うん、やっぱり着慣れる、着こなしてるっていうことは素敵なことだなと思うんですが、うん、そうですね、うん、さ、その西陣全体としてもやっぱりこの昔は子供の頃は近所からその、旗を織る音が聞こえてくるとか、食器の音が、織り機の音が聞こえてくるとかいうことを聞いたことがありますが、それは本当にそうだったんでしょうか。
そうですね、私がやっぱり小学校中学の頃は、
はい、
もうそこら中で旗を織ってましたし。
あ、そうですか、
はい
はい、
私もやっぱりね、え、親父とおふくろがもうずっと工場の中にいてたんで、
はい、
小学校の時なんか学校から家に帰るっていうよりも学校から工場に帰るっていうようなイメージでしたね。
ああ、それぐらいにこう皆さんが、朝から晩まで、追ってらっしゃったということですね、
はいはい、
それぐらい盛んだったと、忙しかった、はい、ということですね、
はいはい、
それがやっぱりこう、あ、変わってきたなっていうのはここ20年ぐらいでしょうかね。
そうですね、20年もう少し前かな、
もう少し前から、
そうですか、でも20年から25年ぐらいでしょうね。
あ、そうですか、はいはい、しかしですね、この福岡企業で、まあ、そういうこう時代とともに呉服の需要とかそういう変化はあったと思うんですけれども、こういうことは、うちは変えてないんやっていう、なんかそれはあるんじゃないかなと思うんですが、
うん、変えてないっていうと、
これは守ってるとか、
そうですね、
続けてるんだっていう、
うちの場合は、絶対に生産を外注に出さない。
生産を外注に出さない、
はいはいはい、もう 100% 自社工場で生産する。
素晴らしい。福岡企業さんの特徴としては、その糸を染める、デザインする、 糸を染める、そして織るというそういう工程を、あの全て自社でされてますが、
そうですね、紋はもんを作る方、はい、職人さん、それで糸は染める職人さん、それで織る職人さん、もうそれぞれやっぱ工程ごとに職人さんがいるんですよね、はい、うん、それで、まあ、うちの場合は、まあ、紋を作る、糸を染める、織る、はい、もうこの工程を、まあ、自社でやってます。
それは何か理由っていうかきっかけとか理由とか、他は分業でやってらっしゃるのに、はい、結構糸を染めてらっしゃるこうお写真も拝見したことありますが、大変だと思うんですけど。
そうですね、はい、やっぱりそのまあ柄を修正もしね、はい、まあ試作見本取ってちょっと柄修正したいなっていう時に、自社でやってるとすぐに修正できるじゃないですか。
そうですね、うん、はい、
それで、修正してその場ですぐ見本取れるっていうことができるんですね、は
い、すぐやってみるっていうことができると、それをこう代々その方針で、それは
あ、それは私がやってます。
福岡さんすごいですね、
はい、いやいや。
それは4代目でいらっしゃる、4代目ご当主でいらっしゃる福岡博則様の、
はい、
様になりますさんのお考えでそんな風にこう自社生産っていうか。
そうですね、
そうですか、うん、それはそうするとこういう着物が欲しいんだ、こういう帯が欲しいんだという、うん、その個人のあの注文にも応えてくださるということですか。
そ
うです
ね、それはあの過去にもそういう事例がありますね。
ああそうですか、はいはい、そしてあのその福岡博則さんもすごいんですが、初代ご当主も時代に先駆けてこの今その織物に欠かせないと言われるこのジャカード織り機っていうか、ジャガード機を西陣にと、まあ、最初に取り入れられたんですか。
まあ、最初っていうかね、はい、まあ、結構早くに取り入れて。
そうですか、
はい、
あのジャガード織り機ってどんなんっていう方も多いと思うんですが、はいはい、どういうもんですかね。
そうですね、まあまあ、簡単に言うと、その、衣装柄に合わせて、はい、こう縦糸をガチャガチャ上げていく、上がっていくっていうのが、まあ、一番簡単な言い方すると、そういうことになります、ね、
そうですか、うん、あの紋紙って言って、あのパン紙にパンチしたような、はいはいはいはい、言ったらオルゴールの音を再現するのに穴が開いてますが、はいはい、あんな感じで、
そうですね、あれが、まあ、まあ、
指示なんですね。
穴が開いてるところが、まあ、この縦糸が上がりますよっていう指示を。
穴がその縦糸が上がる部分の、はい、ああそうですか。でその紋紙といわれる、その穴の指示によって縦糸が上がったところに、横糸をバッと差し込むというところで、はいはい、いろんな紋柄ができると、
柄ができるってことですね。
これはなかなか見ないと分かんないですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
ですのでやっぱりその、ね、私はどちらかというと、もう消費者にどんなものかって見ていただいた方がいいんじゃないか、
はい、
と思っていて、それでまあ公募見学会をやったりとか、
はい、
でまあ直接ね消費者に来ていただいて、
そうです
ね、ものづくりってどういうものかっていうのは見ていただく。
この前ですね、実はこの公募見学させていただいたんですけれども、はい、まあ想像を別にしていたわけじゃないですが、うん、こう想像を絶する複雑さというか、うん、あの糸の数、まずその縦糸あれ何本並んでるんですか。
ね、そうですね、3000本4000本とか、昼幅になると1万本とか、そういう本数になりますね、
はいはい、そして、横糸はどれぐらいでその10センチ例えばできるとか、なんか何本その横糸を差し込めば10センチの織物ができるっていうか、なんかそういう目安ってあるんでしょうか。
あ、そうですね、あのうちの織物っていうのは、食器で織ってるんですけど、
はい、
そのまあ柄を表現するとこは全て手でこしてるんですね。
はい、
それはなぜかというと、まずその食器でやるとやっぱり裏に横糸が全部 渡ってしまうと、
はい、
耳から耳まで渡ってしまうとね、
手でやるとどうなるんですか。
手でやるとその、表現する柄のとこだけを越していくので、はい、その裏に浮きがなくなっていくわけですね。あ、そうすると軽くなったりとか、
はい、で 裏返しても、
まあ、あのね、仕立てしてしまえばわからないっていうことになるかもしれないですけど、はい、まあ、横糸が全部渡ってることによって、
はい、
まあ、こうね、締め心地が悪い、締め心地が悪いって言ったら言い方が変な言い方かもしれないですけど、いや、
それはわずかなことで、うん、その締めたこの感じっていうのは随分違うと思いますが、やっぱり そういうことをちゃんと配慮して、あの、そんな風にされてるということですね。
そうですね。それとあと軽くなるということがありますね。
あ、軽いっていうことは重要ですよね、うん、
あの、やっぱり、長時間締めてて、やっぱり重いとどうしてもやっぱり疲れてくると思いますし、
はい、
軽かったら、ね、まあ、長時間締めても負担にならないと思いますね。
そうですか、はい。そしてですね、あの、お話伺ってる間にもう20分経っちゃったんですけれどこの、あの、ジャカード織機の話を聞いてるだけでももう20分経ちましたが、うん、
はい、
あの、その弘則さんは、いろんなことに本当に新しいことにどんどん取り組んでチャレンジするという姿勢で、あの、おられるんですけれども、そのまず、取り組みの、皆さんが、よくご存知の1998年この、何があったんでしょうか。
はい、
カーボンファイバーというと、ね、今はいろんなものにゴルフのシャンプーとか、
ね、はいはい、
使われてますが、はい、これは織物に何か使われたんですか。あ、
そうですね、はい、ね、あの、平成8年に阪神淡路大震災がありましたね、
はい、
その時の建物の補修工事に、カーボンファイバーの織物が使われてたんですね。
ほう、
それは何かというと、やっぱりその、まあ、まあ、強度が出るっていうね、
はい、
耐震補強という、ね、そういう要素ができるん で、
どういう部分に使われたんですか。
柱とかにね、こう巻きつけたりしてね、使われてたんです。
あ、そうなんですか、はい、それは知りませんでした、
はい、それで、まあ、樹脂で固めて、
はい、
それで、まあ、強度を出すっていう、ね、
はい、
でそれをすることによって、まあ、地震が起きても、まあ、
ね、強度が保たれると、
はい、はい、
で、そういうことがあって、そのカーボン繊維っていうものに注目されたんですか、うん、
それでね、当初は、はい、そのカーボンファイバーの織物がそういった用途で使われていて、はい、やっぱ織物が逼迫していたんですね、
はい、
それで、まあ、あの、まあ、我々の技術がやっぱり今まではそういう和装関係とかやっぱり身につけるもので、ね、まあ、
織物っていうとそう思いますよね、うん、
活躍していましたけど、
はい、
それを我々の技術を新しい分野で活躍できないかと思い出したんですね、はい、
用途を変えるということですね。広げるということですね、はい、そういう建物にも使えるというぐらいですから、
うん、あともう一つはやっぱり絹糸にこだわらずに、
はい、
いろんな繊維にチャレンジしていくっていうことね。
今日は、まあ、この話がメインだったはずなんですが残りが
もう
6分になりました。そしてそのカーボンファイバーで、あの、本当にこれ多分合わせて10年くらい思うものを作るには、製品化するには10年くらいかかってるんじゃないかなと思うんですが、
結論的に言うとやっぱり10年くらいかかってますね、はい、
そうですか、はい、西陣カーボン、
はいはい、
あの、
はい、
終着点として西陣カーボンと言えるものを作られたと、
はいはいはい、
で、このどういう特徴があるんでしょう、この西陣カーボンは。
そうですね、カーボンファイバーっていうのは、はい、やっぱりその機能性に優れた繊維で、例えば、あの、まあ、軽量化に
軽いっていうのが絶対的特徴ですよね、うんうん、
軽量化に飛行機に使われたりとか、
あ、そっか、はい、
それで、まあ、いろんなね、ところで
釣り竿とかに、
ああ、ね、はい、
釣り竿、ゴルフのシャフトとか、
まあ、それは瞬発力が良くなるというところで使われてるんですけ ど、
はい、
うん、それで、まあ、まあ、もともと機能素材だったものを、
はい、
やっぱりニシンで、表現するにやっぱり そこに印象性が高くなるっていうのが、出てくるんじゃないかなというところで、
はい、
ジャカードでカーボンファイバーの織物を手掛け出したんですね。
そうですか。これもいろいろご苦労があった、
非常に難しかった
非常に難しかった、はい、10年かかった、
はい、もう縦糸をねこう、はい、やっぱり複雑に上げていくので、まあ、その横の縦糸同士がやっぱり擦り合って際立って切れていくとか、
はい、
まあ、そういうことがあったのでいろいろ改造して、それで、まあ、ちょっとこれはノウハウなんで言えないんですけど、
内緒、これは企業秘密なんですが、はい、いろいろ工夫されて、はい、
まあ、10年かけて織物になってきました、
はい、そうですか。そうするとカーボンはまあ、黒いっていうイメージなんですが、最初はその漆黒というか黒い、まあ、
そうですね、
製品だったんですが、
で、平成20年に、
はい、
まあ、国の研究開発補助金を取って、まあ、我々西陣織と、まあ、共有前の方たちと組んで、それで新しいものづくりをしようという、ね、カーボンファイバーのものづくりをしようというところで、カーボンファイバーと、カーボンはやっぱり色が黒いんで、
はい、
染められないという、ね、ところがありますので、それを絹糸で、ね、一緒に織って、それで絹糸のところに
色を入れるということですね。
色糸をつけていくと、
はい、
そこで友禅師さんが、まあ、絵を描いたりとか。
そうですか。これが今日ちょっとお持ちいただけなかったんですが、もう本当におしゃれなデザインの、小銭入れになったりカードケースができてたりっていうところですね、うんうん、漆黒にこの金糸が入ってたりという、うん、
はいはい、
さあ時間がもう2分になりました。
あ、もうそんな
んですか。そうなんです。そして最新ニュースとしては、最近この SDGs っていう言葉がよく、はいはい、皆さん耳にされる、捨てるものを再利用するっていうのはもう本当に日々いろんなものがそういうニュース聞くんですが、そうですね、はいはい、どんなものを使われたんでしょうか。
そうですね、はい、今やっぱり、
ペットボトル、
ね、はい、ペットボトルは飲み物にとって欠かせないものなんですね。
そうですね、
はい、京都ではマイボトルを推奨しているものの、はい、やっぱりどうしてもやっぱりペットボトルじゃ、ね、もう必需品になってくるんですよね、はいはい、それでそのペットボトルの殻が、ね、今非常に問題になっていると、はい、そこでその廃材を、糸にして、それで我々は、その糸を染めて、それで、まあ、織物にして、でいろんな製品展開をしてるわけですね。
そうですか、はい、ペットボトルの繊維って、はい、白いそうですね。
そうなんですよ、
はい、
それでやっぱりこの色をつけるところにもやっぱりノウハウがありまして、普通に染めることはできませんけども、
はあ、うん、これはやはり企業秘密の、
あ、そうですね、
福岡企業の、はいはいはい、その糸を染めるということを長年してこられたからこそできる、はいはいはい、これはその、ペットボトルの繊維を白の繊維を染めてあるんですか。そうです、
はい、
そうですか、はい、スリッパもあります。黒にもできるわけですね、
はい
はい、まあ、これから福岡さんいろんなことを考えていらっしゃると思うんですけど、今こうチャレンジしていること、これからチャレンジしたいなと思っていること、最後に残り30秒です。
そうですね、
はい、
私はやっぱりね、この西寄りの技術ってね、はい、550年培ってきた技術なんですけど、はいはい、これをね、やっぱり私はもうね、やっぱりずっと残していきたい、ね、
残す、うん、若手にやっぱり技術をつなぐ、うん、ということですね。
次の世代にも伝えていきたい、
ね、はい、わかりました、うん、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。